この人のここが素敵とかいう、そういう出会いが私にとってはすごい宝物みたいになっています。
黒部座ストーリーヒューマン。こんにちは、岩木幸子です。黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。オープニングのストーリーキーワードは、今月のゲストコラーレの実行委員で来月開催されるイベント、コラーレワールドフェスティバルアースムービング2022の副実行委員長、志摩陽子さんです。専業主婦として家庭を大切にしながら、大好きなコラーレのために活動されていらっしゃいます。コラーレへの思いやアースムービングについてお話を伺います。どうぞお楽しみに。それでは今月のゲスト、コラーレの運営委員でいらっしゃる志摩陽子さんにお話を伺っていきます。志摩さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけども、コラーレさんの運営委員さんってどういうお仕事をされる方たちなんでしょうか。
一番主だった仕事は企画ですね。次年度の企画を前年度に皆さんで出し合って、それを会議で決めていくっていうのが運営委員の一番大きな仕事だと思います。
メンバーの方たちっていうのは、いわゆる一般の市民の方たちなんでしょうか。
はい、一般の市民の方たちですね。それぞれ音楽活動をやってる方とか、いろんな分野で造詣の深い方とかが多いですね。
ちなみに志摩さんはこの運営委員に関わるきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか。
コラーレさんの職員の方から運営委員やりませんかって声かけていただいて、私は何もこれといったものないんですけど、ただコラーレが大好きっていうだけで、なっても大丈夫ですかってことで、大丈夫よっておっしゃっていただいたのでなりました。もうこの建物を作っている段階からコラーレに国際文化センター、富山でいうところの公会堂とか、そういうのに見合うところができるってことで、最初から楽しみにしてました。
もともとは演劇だとか音楽お好きでいらしたんですか。
もともと好きだったのはクラシックのコンサートが好きでした。
ではいつも聞きにいらしたりなんてこともされてたんですか。
いや、ほとんど行けなかったですね。やっぱり往復の時間とか考えますと、なかなか家を空ける時間が長くなるので、行きたいなと思いつつ行けないでいました。
では待望のコラーレがこう誕生したら、やっぱり足を運ぶ回数っていうのは増えますよね。
そうですね、それが一番嬉しいな、楽しみだなって思う大きな理由で、やっぱり家からすごく近いっていうのは、往復の時間をほとんど考えずにコンサートに行けるというのがすごい大きかったです。
そういうコンサートを聴きになる立場から運営員になられた、どうですか、違いますか。やはり
そうですね、やっぱりただ一観客として来るのと、そこまでに至る過程とか、どういう会合を得て、どういう会議で話し合って、この企画が誕生したか、イベントをできることになったかっていうのを知ってると、より味わい深いと言いますか、楽しみ方がちょっと大きくなった気がします。
ご自身が思いつかれたイベントを皆さん実際に形にしたいと思うんですよね。そうするとその作る資料みたいなのにも力が入りませんか。
そうですね、分かる範囲で作るんですけど、それをコラーレの職員の方がいろんな情報を、もっとプロとしての情報が入りますので、企画の一枚一枚の処理はかなり完成したものができてて、他の人の企画を見るのも、あ、こういうものがあるのかって新たな発見がいっぱいありますね。
とても斬新なアイデアがこう出てきても、それを形にするとなると、まあいろいろね、気にしなきゃいけないこともたくさんありますもんね。
そうですよね、やはり予算の関係とかもやっぱりどうしてもありますし、どんなにいいなと思っても通らない場合もありますし、それはいろいろですね。ですから通った時はやっぱりそれぞれに、まあ、嬉しいなって思いは皆さん感じてらっしゃると思います。
志摩さんがこれまで企画されたことで実現したものを教えてください。
あ、はい、ダンボール迷路っていうのがありまして、小さなお子さんたちがダンボールの迷路で遊んでいる間、親御さんたちはそばで見守って、 お友達同士おしゃべりしてもいいし、でそんな空間があったら子どもさん連れでコラーレに来て、コラーレがより身近なものになるかなっていうのがありまして企画したのと、それとあとズーラシアンのコンサートを企画した時もそれ通りまして、で普通コンサートとかって言ったら子どもに大きい声出さないでねとか、まだ何歳未満だからお留守番ねとかでもなくって、親子で一緒に来て楽しいね嬉しいねっていう感覚を小さなお子さんにも味わっていただけたら、音楽に対してもコラーレに対してもすごい身近な感覚になるかなと思って企画したのが通りました。
嬉しかったです、
はい、ダンボール迷路の方はおかげさまで廃棄せずに保管してますので、毎年夏休み期間とかに第一展示室でやってます。
もう段ボールの企画がこうレギュラー企画というような形で毎年になったのは嬉しいですね。
そうですね、夏涼しいですしね、子どもさんたちに遊びに来てほしいなっていうのが毎年ってことでちょっと嬉しく思ってます。
それにしてもコラーレの応援団の島さんとしては、そんな小さなお子さんたちもまた不安になっていただけるっていうのが楽しみですね。
それはすごくありますね。今応援団って言っていただいた、私本当に応援団だと思ってますので、はい、すごく嬉しいですね。
さあ、そんな島さんがまた企画に参加をされていらっしゃいますアースムービングというイベントがあります。このことについて後半は伺っていきます。では島さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
黒部座ストーリーヒューマン。これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
授業料だと思えばいいよ。
次は絶対成功させよう。
飽くなき挑戦が成功につながる YKK
黒部座ストーリーヒューマン。
コラーレワールドフェスティバルアースムービング、こちらはいつ行われるイベントなんでしょうか。
はい、3月5日土曜日、6日日曜日です。2日間にわたります。
こちらはどういったイベントになりますか。
はい、今年はアルゼンチンを紹介するイベントでして、館内アルゼンチン一色になります。アルゼンチンの文化とか芸術関係をいろいろ取り入れています。
このイベントは毎年開催されているんですか。
はい、毎年です。第1回が日本を紹介して2003年ですね。それから10年で地球一周しまして、で今2周目になってまして、で今年はアルゼンチンです。
アルゼンチンっていうととてもよく聞くので馴染みがあるようなんですけれども、実は私自身もちょっとよくどんな国なのかって言われると分かっていないところがあるなと思うんですけど。
はい、本当におっしゃる通りですよね。いろんな国やってましても、アルゼンチンもあれって場所は分かるけど、じゃあ具体的にはっていうとなかなか思いつかなくって、一から皆さんでこれがあるよね、ああいうとこがあるよねとか、ここ面白そうだよねっていうので、そこから始まってます。
楽しみながらその国を理解していくということなんですね。具体的にはどんなことが行われるんでしょうか。
はい、まずアルゼンチンって聞くとアルゼンチンタンゴって皆さん頭に浮かぶと思うんですけど、アルゼンチンタンゴの夕べでマルチホールで公演がありまして、その他にアルゼンチンタンゴの体験教室っていうのもあります。それからバンドネオンって楽器ありますよね、それの演奏会もありますし、それからレクチャーとしてバンドネオンを教えてもらうこともできます。
体験もできるんですね。
はい、体験もいろいろ取り入れてます。
アルゼンチンってスペイン語なんですか。
はい、スペイン語ですね。
全然私なんかは話せないんですけれども、そういったこともレクチャーしていただく機会っていうのもあるんですか。
今回はスペイン語のレクチャーするっていうのはちょっと入ってないんですけど、アルゼンチンに実際に日本から行ってらっしゃった方の講演がございます。
じゃあもう生の体験談が聞けてしまうということですね。
はい、そうですね。ジャイカの方から行かれてた方と、それからサッカーで行ってらっしゃった方と、お二方の講演が2回ずつございます。本で見たとか 学んだではなくて、現地で暮らしてみないとわからないことを現地に行ってらっしゃった方から聞くというのは、生の体験としていろんなお話聞けるだろうなと思ってます。
今回副実行委員長として関わられて、どんな感想を持っていらっしゃいますか？
はい、やっぱりこういう機会がないと一つ一つの国を掘り下げて学ぶってことが全然ないと思うので、私自身が学びの場になっています。はい、
ということで皆さんもぜひアースムービングお出かけいただきたいと思います。さて志麻さん、今後なんですけれども、大好きなコラーレでどんな活動をしていきたいなっていう希望を持っていらっしゃいますか？
はい、当分は運営委員をやらせていただくと思いますので、また1年を通してどんな企画がいいかなって頭のどこか片隅に、こんなのがあるとか、ちょっとずつインプットしているのをまたまとめたり、それから本当に微力ですけど何かお役に立つことがあれば、それは私自身の楽しみでもありますので、頑張ってみたいと思ってます。
元気の秘訣っていうのはこういったことをなさっていらっしゃることなんでしょうか？
はい、それはあると思います。家に引っ込んでばかりだと本当に社会と交わりがなくなっていきそうで、それは結構寂しいことだというのもありますので、こうしてコラーレに出入りすることでいろんな人からいろんなことが学べるんですね。それでどなたもやっぱりキラッとしてらっしゃるところを私が感じることができると、それがやっぱりすごく嬉しくって、この人のここが素敵とかいう、そういう出会いが私にとってはすごい宝物みたいになっています。
これからも宝物のような素敵な出会いをぜひ重ねてくださいね。
ありがとうございます。
今日はお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
黒部座ストーリーヒューマン、いかがでしたか？今月のゲストはコラーレの実行委員でアースムービング2022の副実行委員長志麻陽子さんでした。人の喜んでいる姿を見ているのが大好きで、それが自分の関わっていることならなお嬉しいとおっしゃる志麻さん、とても素敵な方でした。アースムービングの内容や開催についてなどはコラーレのホームページをご覧ください。さて、来月も黒部のあの人にフォーカス、次回の放送は3月25日です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。